皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が7月の5日ということでございまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本は夏本番というよりも梅雨本番でございますが、ちょっとね蒸し暑かったり寒かったりしますんで、風邪などひかずに頑張っていきたいなと思っておりますが、今日も張り切っていきましょう。今日が376回ということで、いつものごとく僕の近況と、あとメインのトピック、そして雑談という流れでいきたいと思っております。で簡単にサマリーを言いますとですね、最初に雑談でですね、ちょっとイタリアとスペインを回ってきた旅行記のちょっと続きで少しお話をしまして、でその後にメインのトピックが自己 PR を30秒でまとめると得られる意外な効果というテーマでお送りします。で最後に雑談は、まあ、ちょっとプライベートブランドについてのちょっとニュースがあったので、まあ、その話をしたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ、ま、早速始めていきたいんですが、実はその最初に、重要なお知らせがありまして、ポッドキャストのですね、配信には、皆さんにはま、関係ない話なんですが、サーバーっていうのがありまして、まあ、番組の、こう、チャンネルみたいなものだと思っていただきたいんですが、これがですね、もう、度重なる、こう、トラブルでですね、皆さんに迷惑かけちゃって、配信が遅れることが結構これまでもあったんですよ。で、引っ越しをしないとなというふうに、実は思ってたんですが、この前ですね、2週間ほどヨーロッパに行ってる間中かな、配信できなくなっちゃってですね、あ、これはもういかんということで、いよいよ、重い腰を上げまして、引っ越しをしました。で、そのバタバタで、実はやっていただけたことがありましてですね、今、ポッドキャストを、例えば、iTunes で直接見ながら聞いてくださっている方は、あ、更新されているぞというふうに気づいていただけると思うんだけども、スマートフォン、まあ、特に iPhone とか、Android とかのスマートフォンだったり、パソコンの iTunes だったりで、いわゆる、ポッドキャストを聞くためのアプリみたいなものを使っている方の場合は、自動で、配信されたら更新されていると思うんですよ。ただ、その更新の情報を、送っているのが、そのサーバーなもんですから、引っ越されているので、今後ですね、その更新情報が届かなくなっちゃうんですね。なので、お早めにですね、番組の再登録をお願いしたいんです。やることは簡単で、お使いの iTunes、ごめんなさい、ポッドキャストのアプリ、もしくは iTunes で、ポッドキャストを検索してください。で、コンテンツラバー、コンテンツラバーじゃないんで、コンテンツラボ、とカタカナで検索いただくとか、河野達夫と漢字で検索いただくと、まあ、コンテンツラボがカタカナだから分かりやすいと思うんですけど、コンテンツラボというふうに検索いただくか、河野達夫と検索すると僕の番組が出てきます。でアイコンも実はこの際新しくしてまして、皆さんのアンケートを取って相性の評判の良かった黄色いアイコンでですね、僕がスーツで笑ってる写真なんですが、そのアイコンに変わってますので、まあ、それを見つけたら登録をもう一回してください。前のやつを貸してもいいし、今のままで再登録すると、そのまま切り替わるようなので、やっていただけますでしょうか。とにかくやることは、ポッドキャストを聞いているアプリ、もしくは iTunes だりソフトだったりで、河野達夫とか、コンテンツラボと検索して、出てきた番組を再登録をしていただくだけで結構でございますので、それだけお願いします。しばらく両方とも、昔の方も配信できる限りはしておきますが、いつ止まるかわからないという状況なので、急に来なくなったなと思った時は、やっていただけますか。また、まめに、毎週しばらくこの話はしますので、できれば、お早めにお願いできればと思っております。ポッドキャストのアイコンが黄色くなっている方、黄色くなっている方はもう新しいんだと思いますけれども、そうじゃない方は再登録をしておいてください。まあ、それでは、今日の配信に行きましょう。すいません。じゃあですね、僕の近況なんですが、近況というか、ちょっとヨーロッパに行った時の話をまた続きで話したいと思うんですけど、実はですね、ヨーロッパに行った時に、イタリアに最初に僕行ったんですけど、その時、滞在がね、Airbnb で、ルームシェアをしました。一部屋貸してくださる方がいて、Airbnb ですよ。貸してくれて、で、3ベッドルームだったんですよ。だから3人で泊まったんですよね。いつもお世話になってる、まあ、友人でもありですね、お友達でもあり、まあ、うちの会社の、メンバーさんでもあるですね、フランスの信子さんと、ベトナムのミッツさんと2人でですね、 3人か、僕合わせて3人で、まあ、泊まったんだけれども、だからイベント終わった後も一緒に、お酒を部屋で飲みましたしね、その次の日も、お互い飛行機があったり、部屋を変えたりとかってことがあったので、道すがらランチ食べたり、お土産に行ったりしたわけですよ。で、その時に、信子さんって方が、料理がとってもお上手な、方なんですが、お土産でね、これはね、袋を持って、これはポルチーニのキノコと言ってね、すごく美味しいと。で、ワインとかで戻して、現地のオリーブオイルとかでこう、絡めてですね、パスタを食べると、ものすごい美味しいよという話をしてくださって、その言い方がもうあまりにも美味しそうで、僕はもう料理は辛っきしダメなんですけど、これはまあ、ポルチーニな、っていうのも知らなかったし、まあ実は家に帰って家族に行くと僕は近所でとても美味しいイタリアンがあるんですが、そこで食べたことあるらしいんですけどね、すっかり忘れてて、で、これは作るべかと思ってですね、なんと珍しくですね、買って帰ったんですよ。お土産ほとんど買って帰りませんけど、そのキノコとですね、ポルチーニと、あと、その現地のパスタとですね、1ユーロとかですよ、めっちゃ安いんですけど、パスタと、あと、スペインに行った時にバージンオイル、エクストラバージンオイルとか、オリーブオイルですね、すごく良いオリーブオイルを買ってですね、家に張り切って帰って、なんと、昨日ですよ。今日、日本でね、昨日、家族に振る舞おうと思って、自分で作ってみました。もちろん、やり方をのぼさんに聞いてですね、やってみたんですけど、これがまたうまいんですよ。知ってたんでしょうけど、ポルチーニっていうのはその、パスタにも絡めるし、まあ、クリームを絡めて、こう、なんだろうな、パンの上に乗せたりとかね、あと、リゾットとかもすごく美味しいらしくて、まあ、まさか確かに美味しいなと、なんか濃厚な、お鍋の後の、雑炊みたいな感じの味がするんだろうなと思いながら僕はパスタを食べたんですが、これはうまいぞと思ってですね、家族に振る舞ったんですよ。で、これありがとうございますというふうにお礼も言ってですね、大成功だと思って、これから、やるぞと思ったんだけど、娘が一言面白いこと言ってて、まあ、自分で作ったのもあるよね、なんて言われてですね、お、生意気なことを言うなと思いましたが、まあ、それもあるんだろうなと思いましたが、でもね、いいきっかけをもらいました。で、パスタって結構、生意気言いますけど、楽じゃないですか。茹でてね、絡めるだけだから。なんで、来月から、僕ね、来月か今月か、今月の再来週ぐらいからもうハワイに一月半ぐらい滞在するんですが、その時もね、ハワイって実は、美味しいものもあるけれども、意外と食べ物困るんですよ。なので、家でちょっと暇だったらですね、パスタを作るかと、ハワイだったらいい、オイルもあるかもしれないからね、ちょっと行ってですね、作ろうかなと、ちょっと、開眼しましてですね、いいきっかけをもらったな、というところでしたね。まあまあ、そんな週末でございました。じゃあ、僕の近況はそんなところですけど、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、自己 PR を30秒でまとめると、得られる、こう、意外な効果というタイトルでお送りしてるんですけども、どうでしょうか皆様、自己 PR って聞くとなんかね、就職の面接みたいなイメージを持つ方もいるかもしれないけど、起業家の方は多分そういう捉え方をしないというふうに思うんですが、皆さんどうでしょう、自分の自己 PR、自己 PR って自分のことか、自己 PR を30秒で綺麗にまとめることができますかという投げかけから今日は始めたいなと思うんですが、というのがね、なんでこの話をしようと思ったかというと、今週というか、まあ、実際は先週なんだけど、先週ね、自己 PR について話す機会が、まあ、結構あったんですよ。2回ありました。で、1つ目は、アメリカでですね、国際結婚とか、まあ、恋愛プロデュースをしている松本直子さんという方が、まあ、いらっしゃるんですが、お世話になっている方ですけれども、海外好奇心ガールズクラブというね、まあ、海外に興味があったりとか、出ていきたいと思っている方、もしくはもうすでに海外に行ったことがある方々を対象に、女性を対象にいろんな、こう、レッスンというか、セミナーみたいなものを開催されているんですよ。で、それの、一つが、この前日本であったんですが、そこに登壇させていただいたので、僕もお邪魔させてもらったんですが、まあ、とても中身は面白かったんでね、また、シェアしたいと思いますが、そこでね、直子さんが、おっしゃった内容で、あまり細かくは、もちろん言えませんけども、おっしゃった内容で、国際社会でね、自分らしくあるための必要なこととしての、一つの、こう、トピックとして、まあ、本を出すわけじゃないけれども、著者になったつもりで、著者になったかのような感じで、自分のプロフィールをまとめてみてください、みたいなトピックがあったんですよね。それはまあ僕は聞いてたわけですが、 まあ、そういう話もありましたし、あと僕がですね、実際、まあ、自分の会社でね、コンサルティングのメンバーさんのこと、まあ、インナーサークルって呼んでるんですけど、その方向けの、まあ、セミナーがあるわけですよ。で、そこで僕も喋ることがあるんですが、その方向けのセミナーで今月は、うまいと言わせるプレゼンテーションという、テーマでセミナーをまあやったんですけども、そこでもですね、自己紹介はこんな風にした方がいいよという話を、まあ、したばっかりだったんですよね。だから、まあ、被るなというか、同じようなネタが2つ出てきたので、僕にとっては、まあ、結構、印象付けられたもんですから、まあ、この話を今日はしようかなというふうに思っています。でもね、どうですか自己 PR って。そう言ってますけど、僕も、自己 PR っていうのは、昔はね、どうでもいいと思ったんですよ。なんか、要は実力でしょみたいな。見た目を取り作ったってしょうがねえよみたいな思ってるような時期がありました。まあ、今は本音はそうかもしれませんね。今は本音では僕はそうかもしれません。正常だとそういう感じかもしれませんけどね。そういうふうに思っています。鼻息が荒かったのかなと思いますけど。でも、そこまで、断定的には今思わなくて、やっぱり大事だなというふうに思っていて、なぜかというと、その取り繕うとかね、はったりかますというシンプルなことを言いたいわけではなくて、なんていうのかな、自己 PR が完成されているかどうかというもの、自己 PR の完成度っていうのはシンプルだったりとか、はっきりしているとか、ブレてないとかってことが思うけど、その自己 PR の完成度というのは、結局のところ自分のビジネスの完成度とか太さとかね、もしくは生き方として、ライフスタイルとしてのこう真の強さというか、そういうもののこう座標というかですね、バロメーターに結構なるなぁと思うんですよ。なので逆説的ですけど、その自己紹介なんてクソくらいと思ってた僕は、ビジネスの完成度が甚だ不完全だったんだろうし、生き方としてのその座標を少し見失っていたんだろうなというふうにも思うんですよ。だからまあ座標として自己 PR の完成度っていうのは必要かなというふうに思うのが、まあ一番の理由なんですよね。なんか伝わります？なんか妄想ばっかりしているような人だとすると、妄想家と僕は呼ぶんだけど、妄想家の人もやっぱりこういう自己 PR って弱いんですね。ふわふわしちゃうところがあるわけで、そういう意味でもやっぱりまとめておいた方が今の自分の立ち位置もまあわかりますしね。自己 PR が完成するしなくちゃいけないと思っていれば、それがイコール取り繕うって意味じゃなくて、自分のこうライフスタイルとかビジネスの太さとかっていうことを強くしていくってことを意味するので、まあ同義語かなと思い始めてから、とても僕は大事にするようになったんですよね。今日はその話をしたいなと思いました。で、これでも、自己 PR を30秒でまとめることが大事な理由って言っちゃったんですけど、これで終わってもね、つまんないので、じゃあ今度は、この前の自分の、メンバーさんのセミナーで言いましたけど、自己 PR を、まあ、魅力的に見せるというか、うまいことをまとめるという意味でのテクニックをね、ちょっと、説明したいなというふうに思うんですね。ちなみに、エレベーターステートメントとかエレベーターピッチって言葉って知ってます？僕もシリコンバレーにいたことはないから、見聞きした情報になりますが、シリコンバレーのベンチャーの企業の、企業家の子ってね、エレベーターで企業家に会うと。その時に、エレベーターで1階までとか上の階まで行くまでって15秒とか30秒しかないから、その間に自分がやってることを説明しきって、そこでもう一発出会った人が、お、君の商売面白いね、もっと詳しく聞かせてよというふうに言わせて、投資を受けてみろという意味で、エレベーターステートメントとかエレベーターピッチって言われてるわけ。ピッチってそのプレゼンのことを表すんですけど、って言われてるんですけど、まあそういうのはいいとして、みたいな感じで、とにかくね、人は最初の印象でやっぱり全てを決めるわけですよ。さっき僕、自分のビジネスの太さとかライフスタイルの軸の強さを測るためにも自己 PR は完成するというふうな方向で言った方がいいと言いましたけども、でも表面的にはやっぱりそう、人は最初の印象で全てを決めますからね。で、しつこいけど、取り繕って大きく見せるという必要はないと思うんです。まあなぜかというと、別に真面目な僕が言ってるわけじゃなくて、それで効果あるならそれでもいいと思うんだけど、大抵はまあ、ちゃんとした人というか、頭のいい人にはもうバレますからね。経験豊富な大人だったらそんなのバレちゃうわけで、 まあ、そんなことじゃなくて、やっぱり、じわじわと人柄とか、その人の素晴らしさがわかるよりは、やっぱパッと、瞬間的に興味を引く人じゃないと、話を聞いてくれないと思うんですよ、そもそもね。だから、やっぱ大事だし、で、メッセージって、何を言ったかよりも、誰が言ったかの方が、社会心理学とかね、行動経済学でも証明されてますが、重要なんです。何が言ったかよりも、誰が言ったかの方がやっぱ重要なんですよ。とても大事なことを言う必要あるんだろうけれども、やっぱそれが重要だから、やっぱり必要なんですよ。っていう意味でも今日は、テクニック的なことをね、シェアしたいと思ったんだけど、だからプレゼンテーションするにしても、セミナーするにしても、セールスをするにしても、ソーシャルメディアで何か自分のことを言うにしても、絶対共通するので、とにかく、やってみてほしいなと。まあ、あと、友達とかね、いろいろ、切磋琢磨できる友人、これは女性でも一緒だと思うんですけど、商売してるやっぱりそういう人って必要だと思うので、そういう人を集める意味でも、集めるとか出会う意味でもね、必要だと思いますから、ちょっとその内容をシェアしたいなと思っております。ちなみに、僕の自己 PR を言いますと、30秒でまとまるかな。ちょっと、言いましょうか。なんだっけ、はい。はい。こんにちは。僕は世界中にいる海外在住者と、海外に興味のある日本人の方をビジネスコンサルティングする会社を経営しています。これまで10年間この仕事をしてますが、約100カ国、3000人の海外に住んでいる方にビジネスのアドバイスをしてきました。で、ちなみにクライアントさんの8割の方が女性です。これも結構特徴的だと思っております。で、僕自身も海外に、この仕事から年間多い時では100日ぐらい滞在をするようにしていますし、個人的なことですけれども、サーフィンがとっても趣味なので、仕事で海外に旅をしたりとか、いろんな海で、波乗りをしたりとかってことをやっていくとですね、世界中にいろんな刺激的な方がいて、面白い話も聞けるし、旅もできて、とっても楽しい仕事をしてるなと毎日思っています。今30秒でした?わかりませんけど。40秒だったら僕は不合格ですけどね。みたいな。今即興で言ったのであれですけど、こんなことをいつも言っています。最近はね。これが僕の自己 PR ってことに、まあ、なるんですけど、ここには今日言っていることを自分でも、まあ、心がけて言ったつもりなので、ちょっとそれも照らしながら順番に聞いてほしいんですけれども、まず、大事なのは、一つ目がね、30秒でまとめるということですね。30秒。なんでかというと、冒頭の話に戻るんですけど、エレベーターピッチと一緒で、物理的に、自己紹介っていうのは、物理的に30秒ぐらいしか与えられないわけですよ。5分でどうぞなんてあんまり聞いたことなくないですか?自己啓発セミナーだってあるかもしれないけど、だから30秒ぐらいしか与えられないという事実が、まず、あるし、あと、交流会とかね、懇親会とか、ただ単に人から紹介された喫茶店の場かもしれないけれども、カフェっていうのか、今時は、の場かもしれないけど、無限に時間があるように見えても、初めて会おうと思って会った人じゃない限りは、初めてファッと通りすがりで会った人の場合はですね、やっぱり、いくら長い時間を与えられてても、自分では一生懸命喋ったつもりでもね、最初の30秒ぐらいしか向こうは集中してくれないんですよ。皆さんもそうじゃないですか ?30 秒ぐらいしか集中しないですよね。だから、漫才とかコントを見ていても、最初の30秒ぐらいで面白いなと思わなかったら、もう見ないみたいなことって、まあありません。で、と同じように、やっぱり意識が集中できるのが30秒ですよ。だからチラシとか、ウェブサイトでもね、最初にノットリードつって見ないということをハードルを超えるためには、最初の1秒か2秒が勝負だ。だからヘッドラインをちゃんと書きましょうという、まあコピーライティングの鉄則があるようにですね、やっぱ最初の30秒が勝負、だろうなと。いうふうに思いますから、30秒で印象付けるという意味では、それこそまとまっている必要があるわけですよ。だから、30秒でまとまっているってことをまず大事にしてほしいんですよね。15秒でもいいですけどね、30秒ぐらいはやっぱどこでもあると思うから、からが大事。で、次に、自己紹介って言っても、私は河野達夫と言いまして、名は河野、あ、じゃあ、名字は、姓は河野、名は達夫。生まれはどうのこうので、僕のルーツは広島のどうのみたいなことじゃなくてですね、やっぱり一番良い自己 PR というのは実績を語ることだと思います。実績を語ることだと思います。まあ、そうじゃない人は後で説明します。実績をある人は語る方がいい。で、それも、やっぱり定量的なものですね。定性的っていうのは頑張ってますとか、すごいですとかっていうのは定性的なんだけど、定量的っていうのは何件とか、 何人とか何時間とか何年何、何キロとかそういうこと何個とかいうのが定量的って意味なんだけど、だから EC サイトをやってるんだったら約20万点の商品を欧州雑貨として扱っている店を展開しておりますとかね、農家の方だったら約何ヘクタールの土地を、どこそこで総勢100名のスタッフで経営しておりますとかね、もしくは毎月何人の方に食卓にお届けしています、何百人の方にお届けしますとかね、あと毎日1000個の品物を発送しておりますとかね、あと不動産販売だったら約150棟の建築をお手伝いさせていただきましたとかっていう風な感じで、数値で語るのがやっぱり一番イメージが短時間でやっぱり湧くし、それが実績だったら素晴らしいわけですよね。僕は短距離の選手です。種目は 100m、ベストタイムは9秒98です、ワオみたいな感じと同じなわけですよ。でこれが例えば遠慮がちにね、まあほとんどの商売人の本音だと思うんだけど、いや EC をやっておりますが長く20年ほどやってるんですけど今でも七点抜刀頑張っておりますなんておっしゃる、まあすごい人に限ってこんな風に言うんだけど、ただねこういう風に言ってしまうと悪いことは全くない、僕はこういう人好きですけどね、悪いことはないけれども、でもなんか実績の話をする頃にはもう時間が終わっちゃってて興味を失ってるってことがあるわけですよ。だから聞いた人からすると、ああ大変な仕事をしてる人なんだなぁと印象しか持たれないので、あまり良いことはないのかなと。まあまあもちろん逆の意味で言ったら、こういうのをおっしゃる方でも深掘りしていけば自己 PR がそんなに、上手じゃないか、わざとなさらない方もいるからね、そういう人の場合はよく詳しく聞くと面白い宝物みたいな話がどんどん出てくる場合があるので、僕はこういう人好きなんですけども、でも今日は自己 PR 自分がする場合の話をしてますので、そうじゃやっぱりいけないなということなんですよ。で次に、じゃあ実績がない、もしくは実績があるんでもいいんだけど、経験を語るって方法も使います。まあ、実績を語りつつ経験も語れば最強でしょうけどね、実績がない場合はせめて経験ということになる、経験もない人の場合は後で言いますね、なるわけで、だからもしビジネスをしたばっかりだったら実績なんかないですから、その場合はやっぱり経験で勝負することができるんだったら経験を言った方がいいですよね。例えば EC だったら、欧州雑貨を20万点の店はまだやってないけれども、欧州雑貨の買い付けだったらこれまで100回はやってきましたとかね、もしくはヨーロッパに長年何年も住んでますから、その経験を生かしてヨーロッパ雑貨をやってますということかもしれないし、勤め人だったら EC のベンチャーで合計10サイトをこれまで運営に関わりました。携わった会社は6社です。売上金額で言うと、年商1000万ぐらいの小さな店から、50億の大規模サイトまで隅々まで関わってきましたので、EC で知らないことは僕はあまりないと思っております。というのも一つの、PR ですよね。あと、20名ほどのスタッフを運営してきましたとか、業界1位のペケペケという会社で担当してました。デリバネスハッピネスで有名なザッポスでコールセンターで働いていましたとかでもいいかもしれませんよね。まあ、こういうのはとても有効なのかなというところがあるわけですよ。でさっきと同じで、まだまだ始めたばかりですが、皆様には及びませんが、学ばせていただけますって、僕はこういう人すごいけど好きですよ。聞くと昔の経歴はすごく面白かったりしますから、好きなんだけど、でもそういう人ばっかりじゃないから、やっぱりそう言っちゃうと、ああ、なるほど、始めたばっかりなんですね、ぐらいしか残らないわけですよ。ですから、少しね、野心がある人だったら爪痕を残すって意味でも、そういう言い方はしない方がいいのかな、という話になりますよね。で、さらに行きましょう。経験も実績もねえよ、みたいな場合はどうするか。この場合はですね、ストーリーとか、自分の思いとか熱意を語ってください。で、熱く語れとか一方通行では困るんだけど、ここもやっぱり、刺さる言い方がやっぱあると思っていて、ストーリーにするのがやっぱり思いは伝わりやすいんですけど、例えばね、僕は地域の老人の方を集めて、ご年配高齢者の方を集めて何十万円もする羽毛布団を叩き売りしていましたと。でもちろん何十万もしない商品だけれども、収入がコミッションセールスで収入が高くて目がくらんでいたのが正直なところだと思いますと。ただあることがきっかけで、今度は直接的に人の役に立つという仕事がしたいと思いましたので、この仕事を選んでいるんですみたいな、これがストーリーだと思うんです。だから僕は元サラ金ですっていうね、うちのメンバーさんで、 魅力的な方がいますが、彼とかも、今5、6社目してるかもしれませんけど、それだけでやっぱり、ご本人がね、本意かどうかはしませんが、おってやっぱみんな思うわけですよ。あと僕は元 J リーガーですとかね、実は昔 CD を出していて、全国ツアー、全世界ツアーもしたよなんてミュージシャンの方も我々メンバーさんにいらっしゃるんですが、そういう方も、やっぱり僕もそもそも聞くと、わーすげえと思うしね、っていうことがあるので、やっぱストーリーということはとても大事なんじゃないかなというふうに、思います。これが3つのパターンですよね。で、もう一つ大事なことがあって、ストーリーを語るにしても、経験を語るにしても、実績を語るにしてもですね、ものの言い方、つまり角度を変えるってことはずっとすごく重要で、どういうことかというと、僕は男性で中年でございますんでね、皆さん、読者の方というかリスナーの方も多いんだけども、40代ぐらいになると男の人っていうのはこう筋力も落ちるし基礎代謝が下がるわけですよ。そうすると今まで通りご飯食べてると、まあ太るんですね。でお腹が出るわけですよ。ぽっこり出るという感じになって、僕油断するとすぐお腹出ちゃいますけど、でもね、出るんですよ。まあそれはいいんですけど、まあ、筋トレとかはする人が多いじゃないですか。なんだけど筋トレってふんがーっつって、腕とか胸とか背中とか足とかは結構できるんですよ。なんだけど、長時間ずっと有酸素運動したりとか、もう腹筋を鬼のようにしたりとかっていうので、ね、めちゃくちゃ苦しいので、なかなかできないもんですよ。まあ僕には少なくともできませんけど、できないということになるので、そうするとね、バストアップとかは、とても、なんていうか、筋肉質というか普通の体になるんだけれども、全身映すと途端に中年みたいな人がそこにいるわけですよ。これみんなそうじゃないですか、みたいになるわけですよ。この腹なんとかしたいなみたいになるわけで、別にそれはそれで僕は好きですけどね、そういうの幸せだからでいいんだけど、ってことになるわけで、その時にね、角度を変えるって見ると、全身写真を撮るんじゃなくてバストアップの写真を向きっつって撮れっていうことになるわけじゃないですか。だからスマートに見えません？という工夫はいるんだなというふうに思い、した方がいいというふうに思います。だから、意地の悪い言い方をすると印象操作ですね。良い言い方をすると角度を変えるということになるので、例えば不動産の例で言うと、我々のメンバーさんでね、すごくプレゼンが上手な方がいて、彼がうまいなと思って聞いたんだけど、売上が3000万になりました、おかげさまで1年目で売上が3000万でしたという説明と、おかげさまで売上が1年目で10億でしたというのって、まあ申し訳ないけどみんな印象変えません？その人に対する印象はどっちがわって思いますか？話聞いてみたいなと思いますでしょうか？正直に言ってください。そうするとおそらく9人10人中8人ぐらいは、お、10億の物件を販売したって人がどういうふうになさったんだろうかとか、この人どんなふうに考えてるんだろうかというふうに、1ミリも興味が湧かないってことはないと思いません？ということで、でも不動産仲介っていうのは手数料が 3% だから、売上で言ったら 3% だからって決めつ打ちはいけないな、3% ぐらいだとしたら、売上が3000万ということが本当の事実認定なんだと思うんだけど、流通額、取扱額という言い方で角度を変えると急に物が変わるわけですよ。だから楽天とかも流通額1兆円超えましたこととかって発表をするでしょ。だって売上を言えばいいじゃないですか。まあもちろん上場企業だから書類見れば書いてありますけども、みたいな視点の変更はやった方がいいということなんです。さっきのだから売上を言うとか出荷数言うんじゃなくて、商品点数が20万点ですって言った方がインパクトがあるじゃないですか、みたいなのがいいのかなというふうに思うんですよね。で、まあ、最後にまとめですけど、まあ、ちなみにこれってね、僕、今日のこの話って、うまいと言わせるプレゼン術っていうメンバーさん向けのセミナーで、まあ、今月喋ったうち一部をこれ切り出したんですが、その時はもうちょっと、違うこと言ったのかもしれませんけどね、まあ、そんなこと言ったわけですよ。で、当然その中で言ったんだけど、自己 PR をうまくやったからといって、商売繁盛は、まあ、しませんよ。しませんし、それだけでフォロワーが増えるほどですね、甘くはないと思うんですね。だってやっぱり日頃の努力とか、努力って言葉はあんまり好きじゃないでしょうか。努力とか、まあ神が細部に宿るというか、 そういう連続をすることによって収益ってやっぱ上がると思うし、ファンも増えると思うし、まあ、全部増えていくと思うから、自己 PR30 秒をきれいにまとめるということだけで何かなるということではないと思うんです。だからまああまり強く言わないわけだけども、でもね、でもこうも思うんです。つまり自己 PR が上手な人が全て収益が上がるわけではないと思いますが、収益が伸びたりとかフォロワーの数が多くなっている人で自己 PR がうまくまとめられない人は僕はいないんじゃないかなとも思うんですよね。つまり自己 PR をまとめきれてないということは、まだ何かが足りないという指標になるというのが一番大きいのかなと思って、バカにしなくなったんですよね。だから、まあ、自分のそういうところがブレているとかブレてないとか、神が細部に宿ってるか宿ってないかとか、何か軸を持ってやってるかやってないかとか、自分のコアコンペタンスに気づいてるか気づいてないかとか、何を努力べきか分かってる分かってないとか、何が強みかとかいうところがブレていると、やっぱりこの説明がしにくくなっていくので、そういうね、思考の、なんていうか、訓練って意味でも、これはいいんじゃないかなと思いますし、まあ、特に、それ以外にも表面的にもね、話した時にそういう、とても、生涯のライバルだったり、切磋琢磨できる友人だったり、取引先かもしれない、そういういいネタを持ってくれる、インサイダー情報を持ってくれる方かもしれないけど、そういう人と出会えるという意味では、なんか、いいのかなというふうに思うんですよね。そういう意味でちょっと自己 PR っていうところも一回考えていただけるといいと思うし、まあよく人様とお会いなさる方はね、できてないなと思う方は、僕も完璧ではなくて、昔バカにしたぐらいだから思うけど、やってみるといいんじゃないかなと思いますから、参考にしてみてください。はい。じゃあ今日のトピックはそんなところで、最後雑談ですね。雑談は例によってちょっとニュースからお伝えしたいと思ってるんだけど、アメリカのね、アメリカのアマゾン、アメリカ .com って皆さんおっしゃるけど、アメリカのアマゾンがですね、食品のプライベートブランドを立ち上げるというふうにニュースで発表していました。まあ、いよいよ、アマゾンってアメリカではギャング4って言われてるんだけど、Facebook、Google、Amazon、Apple でしたっけね。ギャング4って言われてるんだけど、まあ、巨人ですよ。巨人がいよいよ牙を剥いてきたなという印象を僕は個人的に持ったんですよね。だから日本で言う、セブン&ホールディングス。まあ、イトーヨーカドーは赤字だけど、セブンイレブンが独り勝ちをしておりますが、プライベートブランドでね、当然工場を持ってるわけじゃないから、受託工場が泣きながら作ってるわけで、でも味はめちゃめちゃ美味しいみたいなところですけれども、まあ、ああいう感じで、支配していくんだろうな、という予兆がしますよね。で、個人的には僕はこれからは、小売りというのを抑えるというのは、ギャングがたくさん出てくるから、一社、河川みたいな世界が生まれ、何かのイノベーションがない限りは生まれると思っているので、そうすると物を持っているという人が有利な世界になると思うんですよね。物、まあ、サービスでもいいですけど、物を持っている人が有利になるっていう世界が直近では来るかなというイメージがあるので、まあ、今でもネットショップってそうなってますけどね、物を抑えている人だけが戦える、物を抑えるために資金を投入したやつだけ、物を抑えるためにリスクを取ったやつだけが戦えるという風な世界観になってきているなと思うから、まあ、それとしてそういう感じになるなと思いますけど、でも油断するとね、消費者としては、道を歩くとセブン&ホールディングスのお惣菜とかティッシュ、アマゾン .com が作ってる、なんか、グッズ、そしてコストコが出している水を買うみたいな、なんかすごく単純な、資本主義なんだけど社会主義みたいな、品揃えになってると思うとゾッとするなという気は、いささかしますね。歯ブラシをみんなで旅行に行って歯ブラシを出してみんなで並んで洗面所で歯ブラシをすると全員同じ歯磨き粉を使ってるみたいな世界でちょっとゾッとするから、そうはならないようにベンチャーの人とかイノベーションを起こす人がどんどん引っかき回していただきたいなと思ったりもしますけれども、でもやっぱり商売人の目で見ればマーケティングとかセールスもちろん大事なんだけど、マーケティングとかセールスのメソッドを知ってる者が支配するというよりも、ものですね、サービスが乗っかってるものでもいいと思うけど、みたいなものを生み出す力、それを取れるリスクみたいなものが大事になるから、非常に極めて普通の商売になってきてるなって気がちょっとしましたね、このニュースを見て。まあといっても時代は変わらなくて、繰り返すと思えば世界が先端的にこう進めば進むほど取り残される層ってあるじゃないですか。そういう取り残される層に対してはやっぱり先進なものと最新のものとはこう情報格差が生まれるから、情報格差があるところイコールアービトラージが生まれるので、 その最低取引で儲ける頭いい奴らも結局生き残るんだろうなと思うと、まあまあ、結局ね、一緒かなって気もしますんで、まあとにかく、新しいことをどんどんウォッチして、まあ、時流に乗っかる必要がないという意見もあるけれども、時流を知っとくというのはとても重要なんじゃないかなというふうに思って、ちょっとこのニュースを見てました。なんか変にまとめすぎちゃったな。ということで、まあ、とにかく、アマゾンがプライベートブランド出すんだってよってことだけ知っとくといいんじゃないかなっていう話でございました。どうでしょう？こういう話ってみんな好きですか？みんな知ってる話を今日は取り上げましたけど、もう少し深い、なんつうか企業系のニュースだったらね、また取り上げたいと思いますが、情報ソースは河野さんなんですかとよく言われるから、今日はまたみんな知ってそうなことを言っときましたけど、必要だったらまた意見ください。なところでしょうかね。はい、今日は以上でございます。じゃあ最後にまた言いますけど、ポッドキャストのサーバーを引っ越してますので、自動的に配信設定なさる方は、ポッドキャストのアプリケーションとかポッドキャストのソフト iTunes で河野達夫もしくはコンテンツラボで検索をして番組を登録し直してください。それだけお願いいたします。あとは、ウェブサイトの方にまたいろんなセミナーの情報とかね、トピックをアップしてますから、一回でも覗いていただければなというところで、ございますね。はい、そのことです。あとまた日本でも秋口ぐらいに、冬かな秋か分かんないけど、イベントをまたしますので、いらっしゃる方はぜひご参加ください。そんなところでございます。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。